木々も葉を落とし、次第に冷え込みの増す時期、江戸時代には今の11月にあたる猪月の初猪の日に炉開きと称し、こたつやいろりに火を入れる慣習があったそうな。我が家でも昨日こたつを出しました。元気、交流、未来へ、ふるさと東三好町、声の広報東三好、2017年11月号をお届けいたします。平成29年10月1日現在の東三好町の人口は男6961人、前月比マイナス3人、女7673人、前月比マイナス6人。人口14634人、前月比マイナス9人。世帯数6256世帯、前月比プラス3世帯。町の面積は 122.48 平方キロメートルです。表紙の説明。10月8日日曜日、第24回オアシス祭りが盛大に開催され、町内外から多数の来場者でにぎわいました。美濃ダレンの皆さんがステージいっぱいに乱舞する様子が写真掲載されております。それでは本文に移ります。2ページ、3ページ。東三好産業創出人材誘致プロジェクト地域おこし協力隊を紹介します。地域おこし協力隊とは、人口減少や高齢化などの進行が著しい地方で、地域外の人材を受け入れ、地域協力活動等を行ってもらいます。そして、地域への定住、定着を図ることで、意欲ある都市住民のニーズに応えながら、地域力の維持・強化を図っていくことを目的としています。東三好産業創出人材誘致プロジェクトとは、人口減少、少子高齢化を背景として、就業者数や生産、販売額等が減少するなど、経済規模の縮小が進み、地域活力の衰退が予想されています。このような中、外部地域おこし協力隊の視点で、地域資源を発掘し、よそ者ならではの新たな発想力や幅広いネットワークの力をフル活用することで新しい産業を創出します。東三好町では地元企業の技術や地域資源等を活用した新たなビジネスの創出とそれを担う地域おこし協力隊を誘致し、社長候補に育成し、将来の東三好町での起業・定住を図ります。この特集では、採用されました隊員の抱負を紹介します。小島武俊、全居住地、東京都。地域の皆さんに学ばせていただくことをとても楽しみにしております。まだまだ慣れないことも多く、右も左もわからぬ身ではありますが、一生懸命に頑張りたいと考えておりますので、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。広瀬香織、全居住地、東京都。おおらかで明るい徳島の方の気質が大好きです。もともと冗談を言い合ったりするのが好きで、家でも愛猫に話しかけたりしています。 人間と話をすることも必要なので、ぜひ話し相手になってください。山本文子、全居住地千葉県。町のこと、企業のこと、学ばせていただいています。私に何ができるのか、しっかり考えながら、任期後には雇用を作る側への目標に向かって活動していきたいと思っています。まずは町での暮らしと地域に親しんでいきたいです。東みよし町の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。にこやかにガッツポーズで並ぶ小島さん、広瀬さん、山本さんが写真掲載されております。お問い合わせ先、産業課、電話 79-5345 です。4ページ、東みよし町、国民健康保険被保険者の方へ、特定健康審査集団検診を追加実施します。ご家庭に特定健康審査の受診券、緑色のものは残っていませんか？受診券をお持ちの方は、集団検診を次の通り実施しますので、ぜひご利用ください。日時、平成29年12月10日日曜日、8時30分から11時。場所、東みよし町役場三鴨庁舎。持ち物、特定健康審査受診券、国民健康被保険者証、自己負担金1000円。特定健康審査受診券を紛失された方は再発行しますので、お問い合わせください。特定健康審査は、特定健康審査実施機関一覧表に記載のある医療機関等において受診することもできます。平成29年12月末までに受診してください。受診率向上に向けて、東みよし町国民健康保険では、特定健診の受診率向上に向けて取り組みを行っております。その一環として、今年度、特定健診を受診していない方に対して、お電話による特定健診のご案内をさせていただくことがあります。電話は、受託事業者の保健師、管理栄養士がフリーダイヤルからおかけします。お電話の際に、金銭の振り込み等をお願いすることはありません。ご理解、ご協力をいただきますようお願い申し上げます。ご不明な点がありましたら、住民課までお問い合わせください。お問い合わせ先、東みよし町、住民課、国民健康保険係、電話 82-6360。 平成29年、秋季全国火災予防運動、期間、平成29年11月9日木曜日から11月15日水曜日、全国統一防火標語、火の用心、言葉を形に習慣に、火の用心、言葉を形に習慣に。今の季節、火災が発生しやすくなっています。三好広域連合消防本部消防団は、この期間中、消防車による火災予防広報などを実施いたしますので、ご理解、ご協力をお願いします。住宅火災、命を守る7つのポイント、3つの習慣、寝タバコは絶対にしない、ストーブは燃えやすいものから離して使用する、ガスコンロから離れるときは必ず火を消す。4つの対策。逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。寝具、衣類、カーテンは防炎品を使用する。火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制を作る。野焼き、焚き火の実施について、空気が乾燥し、 火災の発生しやすい季節になりました。野焼き、焚き火を行う場合には十分注意することが必要です。また、火災と間違われないために消防署への届け出、連絡をお願いいたします。野焼き、焚き火は法律で原則禁止されており、罰則もあります。例外もあります。実施する際不明な点がありましたら、三好警察署、市、町の環境課に問い合わせ、適正かつ安全に実施するようお願いします。お問い合わせ先、消防本部0883-76-5119、東消防署0883-79-2195、いや文書0883-88-5551、池田消防署0883-72-0177、西文書0883-86-1119にお願いいたします。
5ページ、奨学金制度について。東みよし町では、奨学資金の貸し付けを行っています。貸し付け対象となるもの。次の項目すべてに当てはまるもの。1、就学資金の支出に困難な家庭。その他、特別の事情のあるもの。2、東みよし町に3年以上住居を有する者の子。3、好学心旺盛、学業成績良好で堅実な者。4、その他の奨学資金の貸し付けを受けない者。貸し付け条件、無利子で在学校の最短就業期間。奨学生の募集は、毎年2月に行い、3月に奨学資金運営委員会で各事項を審査して決定しています。学校種別、貸付額、募集人員の順に読みます。高等学校、月額1万円、5名以内。高等専門学校、専修学校専門課程等、月額2万円、3名以内。大学、短期大学、月額3万円、5名以内。お問い合わせ先、東みよし町教育委員会学校教育課、電話793630。その他の奨学金等、奨学金制度、日本学生支援機構、日本で最も利用者の多い奨学金制度です。無利子の第一種奨学金と、有利子の第二種奨学金があります。地方自治体、都道府県や市町村単位で奨学金制度を設けています。その地域に保護者が住んでいることが第一条件となります。民間団体、民間育英団体、企業などで実施している奨学金制度です。貸与奨学金と給付奨学金があり、毎年募集しているもの、不定期で募集するものとあります。学校、多くの私立大学や短期大学等で、独自の奨学資金制度を設けています。新聞奨学金、新聞社による新聞奨学生制度。現在、多くの全国紙といくつかの地方紙でこの制度が設けられています。販売店で新聞配達、集金などの仕事をすることで奨学金や給与が支給されます。勤務年数に応じて奨学金の額が決められます。学費を無利子で借りて奨学金を返済に充てるという形になっています。 教育ローン、一般のローンより低金利。公的ローン、株式会社日本政策金融公庫、教育一般貸付、国の教育ローン。民間ローン、銀行、信用金庫、信用組合、JA などの金融機関による教育ローン。お問い合わせ先、在学中の学校もしくは希望する奨学資金等の運営機関。平成29年度成人式のご案内。日時、平成30年1月3日水曜日、午後2時開会。受付午後1時から。場所、東三好町役場三鴨庁舎2階、多目的ホール。成人式該当者の方には案内はがきをお送りしていますが、届いていない場合はお問い合わせください。お問い合わせ先、東三好町教育委員会障害学習課、電話793217。6ページ、町営住宅入居者募集のお知らせ。町営住宅の入居者を次の通り募集いたします。なお、1世帯で複数の住宅への申し込みはできません。また、応募者が多数の場合は抽選により決定します。1、募集戸数、計7戸。江口第二団地2戸、東三好町中小2079番地の1、昭和54年度建設、簡易耐火構造2階建て 3DK、63.7 平方メートル。入居時の家賃月額はおおむね1万2000円から2万6000円。加茂第一団地1戸、東三好町加茂4355番地、昭和52年度建設、簡易耐火構造2階建て 3DK、55.9 平方メートル。入居時の家賃月額は、おおむね1万円から2万2000円。新山田団地2戸、東三好町蛭間3589番地、昭和58年度建設、中層耐火構造3階建て 3DK、57.4 平方メートル。入居時の家賃月額はおおむね1万5000円から3万9000円。土取団地2戸、東三好町蛭間3790番地の1、昭和52年度建設、簡易耐火構造2階建て 3DK、56.1 平方メートル。入居時の家賃月額はおおむね1万3000円から2万円。なお、新山田団地、土取団地は水洗トイレのため、共益費が別途必要です。2、入居資格。次の1から5のすべての要件が必要です。1、現に同居し、または同居しようとする親族。婚姻の届けをしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む、があること。基本的に単身では入居できません。2、入居収入基準額。一般階層、月額15万8000円以下。裁量階層、月額21万4000円以下を満たしていること。裁量階層とは次の各世帯の状況を言います。高齢者所帯、入居申込者が 60歳以上かつ同居者全員が60歳以上または18歳未満である所帯、障害者所帯、入居申込者または同居者で新生手帳1級から4級を交付されている場合、または療育手帳等を交付されている方がいる世帯、子育て世帯、現在扶養しまた同居している小学校就学前の子どもがいる世帯。3、現に住宅に困窮していることが明らかであること。4、東三好町内に住所を有していること。または入居日までに住民登録が可能であること。5、入居申込者と同程度以上の収入がある連帯保証人が2名いること。うち1名は町内在住者が必須。3、家賃の算定について、入居予定世帯員の総所得額によって異なります。毎年の収入申告書によって家賃を算定いたしますので、年ごとに家賃改定される場合があります。4、申し込み方法。1、入居予定者全員の所得課税証明書、市町村庁発行の前年中1年間の所得を証明するもの、および住民票、納税、官能証明書を添付の上、提出書類を添えて建設課へお申し込みください。2、申し込み書等の提出書類は建設課、三好庁舎にありますが、電話をいただければ郵送いたします。5、申し込み締め切り日、11月24日金曜日。6、抽選予定日、11月28日火曜日。7、入居予定日、12月1日金曜日。お問い合わせ先、東三好町建設課。電話795342。7ページ、東三好町ファミリーサポートセンター。活動報告。9月28日木曜日に第2回交流会。親子リトミックを開催しました。講師にひまわり音楽教室、川人あゆみ氏をお招きし、先生のピアノに合わせて歌を歌ったり、少し身体を動かしたりしました。絵本やタンバリン、紙風船など、いろいろな道具を使いながら、0歳から5歳までの子どもたちがとお母さんが、一緒に楽しい時間を過ごしました。11月講習会を開催します。テーマ、安全事故。講師、三好広域連合東消防署、救命救急士。日時、平成29年11月21日火曜日、10時から11時30分。受付開始9時30分から。場所、東三好町役場2階和室。対象、登録会員、子育て支援に興味のある方。お問い合わせ先、東三好町福祉課。電話826306。
8ページ、国年ニュース。11月は年金月間。11月30日、いい未来は年金の日です。日本年金機構は厚生労働省と協力して毎年11月を年金月間と位置づけ、国民の皆様に公的年金制度に対する理解を深めていただくための普及・啓発活動を行います。 また11月30日はご自身の年金記録や年金受給見込み額を確認し、老後の生活設計に思いを巡らしていただく年金の日となっています。ぜひこの機会に年金ネットをご利用ください。11月は年金月間です。年金保険料を納めていますか？この機会に年金加入状況の確認を。日本年金機構は厚生労働省と協力して11月を年金月間と位置づけ、公的年金制度の普及・啓発活動を積極的に行います。11月30日はいい未来年金の日。年金ネットで未来の生活設計について考えてみませんか？阿波半田年金事務所から出張年金相談実施のお知らせ。日本年金機構は厚生労働省と協力して国民の皆様に公的年金を身近に感じていただき、年金制度に対する理解を深めていただくよう、毎年11月を年金月間として位置づけ、各種の普及・啓発活動を展開しています。年金記録や将来の年金受給見込み額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか？また、阿波半田年金事務所職員による出張年金相談が実施されます。年金相談をご希望の方は、事前に次のお問い合わせ先までご連絡いただき、次の日程にお越しください。出張年金相談日、1、平成29年11月14日火曜日、10時から15時まで、東三好町三好庁舎1階相談室。三好郡東三好町蛭間3673番地の1。2、平成29年11月21日火曜日、10時から15時まで、三好本町3階第1会議室。三好市池田町新町1500番地の2。なお、年金相談時には、年金手帳及び本人確認ができる書類、運転免許証等を持参願います。どちらの会場もご利用できますが、会場をお間違えないようご注意ください。お問い合わせ先、阿波半田年金事務所、電話0883-625350、東三好町住民課電話826360。9ページ、裁判員制度。まもなく名簿記載通知を発送します。裁判員候補者名簿ができるまで、裁判員候補者名簿は市区町村の選挙管理委員会が選挙人名簿からくじで無作為抽出した名簿をもとに全国の地方裁判所で作成されます。平成30年の名簿に登録される人数は全国で約23万600人です。選挙人名簿登録者全体に占める割合は約461人に1人。裁判員候補者名簿記載通知について、平成30年の裁判員候補者名簿に登録された方には、本年11月中旬に名簿に登録されたことの通知、名簿記載通知をお送りします。この通知は来年2月頃から平成31年2月頃までの間に裁判所にお越しいただき、裁判員に選ばれる可能性があることを事前にお伝えし、あらかじめ心づもりをしていただくためのものです。この段階ではまだ具体的な事件の裁判員候補者に選ばれたわけではありませんので、すぐに裁判所にお越しいただく必要はありません。また、名簿記載通知と合わせて、調査票をお送りします。この調査票は、裁判員候補者の方の事情を早期に把握し、 調査票のご回答の内容により、1年を通じて明らかに事態が認められる場合等には、裁判所にお越しいただくことのないようにして、裁判員候補者の方々の負担を軽減するためにお送りするものですので、お尋ねする項目に当てはまらない方は、返送していただく必要はありません。事態の申し出ができる時期や期間等に何らの制限を設けているわけではありません。この調査票で事態を申し出なかった場合でも、実際の事件の裁判員候補者に選ばれた際にお送りする質問票で事態を申し出ていただくことも、裁判所で行われる選任手続きの際に事態を申し出ていただくことも可能です。裁判員制度にご理解、ご協力をお願いします。裁判員制度ウェブサイト、名簿記載通知や調査票、事態を申し出ることができる事由などに関する情報があります。土曜学校陶芸教室作品展のご案内。陶芸教室へ参加している児童の作品を展示します。個性が表現された素晴らしい作品となっております。多数の方のご来館をお待ちしております。展示期間11月16日木曜日から12月25日月曜日まで。展示場所、東三好町立歴史民俗資料館。お問い合わせ先、東三好町障害学習課、電話793217。10ページ、人権ホット情報。平成29年10月4日水曜日、第68回徳島県人権教育研究大会がアスティ徳島を全体会場として徳島市内で開催されました。差別の現実から深く学び、すべての人の人権が尊重される社会を実現する教育を確立しよう。との研究主題のもと、学校教育では学校教育活動全体の中で人権尊重の精神の寛容を図り、童話教育をはじめさまざまな人権問題を解決していこうとする子どもを育てるために、どのような教育内容を創造し実践しているか。社会教育では、すべての県民が人権尊重の立場に立ち、日常生活の中で童話問題をはじめ、さまざまな人権問題を自分自身の問題として捉え、その解決に向けて主体的に取り組んでいこうとする実践力を育てるために、どのように教育・啓発を推進しているかについて発表や討議が行われました。全大会では、元大阪市立大空小学校校長の木村康子さんによる、みんなが作るみんなの学校、すべての子どもの学習権を保障する学校と題して記念講演が行われました。主語を学校や自分から子どもに変えることで見え方が変化することや、地域の宝である子どもを学校と地域が連携して見守っていくなど、学びの多い講演でした。午後からは各分科会に分かれて実践報告がありました。第9分科会では、人権のまちづくり、職場づくりと題して、2題の実践報告がありました。地域活動や学校と連携した人権啓発の取り組みなどが報告され、学校、家庭、地域の三者連携が重要であることを改めて実感しました。この大会で得た学びや気づきを現場に生かしてまいりたいと思います。第15回保育農村部隊講演。爽やかな秋晴れのもと、10月1日日曜日午後1時から保育農村部隊船戸神社において第15回保育農村部隊公演が開催されました。演目は、阿波デコ箱回し保存会による三馬走回し、七福神の福釣り、箱回しジュニアチーム、中学生による三馬走回し、箱回し 阿代獅子舞保存会による獅子舞、With You 木村より子さんの糸操り人形による落語、青年座、UFO 会による人形浄瑠璃、出演者全体による阿波踊りでした。参加した方は、演目がいろいろあって楽しかったと感想を述べていました。また、農村舞台や阿波デコの研究で京都精華大学の学生も参加し、地元高校生と一緒に東三好町の PR もしてくれました。今後も農村舞台が継続して実施できるよう皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いします。準備の模様、三馬総回し、獅子舞、箱回しジュニアチーム、糸操り人形、七福神釣り、人形浄瑠璃、阿波踊りの写真が掲載されています。
11ページ、第69回人権週間、12月4日月曜日から10日日曜日まで。世界人権宣言は、基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界のすべての人々とすべての国々が達成すべき共通の基準として、昭和23年1948年12月10日の第3回国際連合総会において採択されました。国際連合は世界人権宣言の採択を記念して、採択日の12月10日を人権デー、ヒューマンライツデーと定め、加盟国に対し人権擁護活動を推進するための各種行事を実施するよう要請しています。法務省及び全国人権擁護委員連合会は、関係機関等の協力を得て人権デーを最終日とする1週間、12月4日月曜日から10日日曜日を人権週間と定め、世界人権宣言の意義を訴えるとともに、人権尊重思想の普及・高揚に努めております。お互いに相手の人権を尊重し、一人一人が人権について改めて考えて豊かな人間関係を作りましょう。東三好町人権擁護委員、三好地区、藤川淳、木村玲子、天竹努、三鴨地区、川原博也、細川初子。東三好町人権週間特設相談日、日時平成29年12月8日金曜日13時から16時まで。場所、東三好町役場2階会議室。事前の申し込みは必要ありません。直接会場にお越しください。お問い合わせ先、東三好町住民課、電話826360。全国一斉女性の人権ホットライン強化週間、徳島地方法務局と徳島県人権擁護委員連合会では、女性の人権問題解消に向けて次の通り電話相談の強化週間を実施します。期間中は土曜日日曜日も相談をお受けします。また平日は時間を延長し19時まで相談をお受けします。実施期間、平成29年11月13日月曜日から19日日曜日までの7日間、時間8時30分から19時まで、土曜日日曜日は10時から15時まで。開設場所、徳島地方法務局人権擁護課。電話番号、全国共通ナビダイヤルで 0570-070-810。 なお一部の IP 電話からはご利用できない場合があります。取扱い内容、ドメスティックバイオレンス、セクシャルハラスメント、ストーカー、離婚問題、暮らしの悩み事など、女性をめぐる人権問題、その他相談は無料、秘密は厳守します。お問い合わせ先、徳島地方法務局人権擁護課、 電話 088-622-4894。 12ページ、ストップ・ザ・暴力。暴力のない未来のために。東三好町西部子ども女性相談センター。11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待は子どもの生命に危険を及ぼすだけでなく、心にも深い傷を残すことになります。児童虐待は地域全体で取り組むことで、発生予防や早期発見につながります。あなたの周りに気になる子どもはいませんか？もしかしたらと感じたら、すぐに連絡してください。あなたの一方で救われる子どももいます。虐待防止の5か条。1、おかしいと感じたら迷わず連絡、通告。通告は義務であり権利です。2、しつけのつもりは言い訳。子どもの立場で判断。3、一人で抱え込まない。あなたにできることから即実行。4、親の立場より子どもの立場。子どもの命が最優先。5、虐待はあなたの周りでも起こりうる。特別なことではない。いち早く知らせる勇気、つなぐ声。平成29年度児童虐待防止推進月間の標語です。虐待かもと思ったら、いち早く189番へ。児童相談所全国共通3桁ダイヤル。お近くの児童相談所につながります。なお、一部の IP 電話からはつながりません。通話料がかかります。東三好町福祉課、電話826306、西部子ども女性相談センター、児童相談担当、電話0883533110。11月12日日曜日から11月25日土曜日は、女性に対する暴力をなくす運動期間です。暴力は性別や年齢、間柄を問わず決して許されるものではありません。特に配偶者や恋人からの女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、子どもがいる場合は児童虐待にもつながります。内閣府が実施した調査によると、女性の4人に1人が暴力を受けたことがあると回答しています。この運動をきっかけとして、暴力による人権侵害について考えてみませんか。暴力の種類、身体的暴力、叩く、蹴る、突き飛ばす、物を投げるなど、精神的暴力、怒鳴る、脅かす、侮辱する、無視するなど、社会的暴力、携帯をチェックする、友達や実家との付き合いを制限するなど、性的暴力、無理にキスや性行為をする、避妊に協力しないなど、経済的暴力、生活費を渡さない、勝手に借金をするなど、当センターでは、暴力をはじめ、女性の自立のための問題、家族関係、離婚、経済的問題についても相談を受け付けております。お気軽にお電話ください。東三好町福祉課、電話826306。西部子ども女性センター、女性支援担当、電話0883562109。性暴力被害者支援センター、寄り添いの木徳島西部、同意のない、対等でない、強要された性的行為はすべて性暴力であり、人権と尊厳を踏みにじる行為です。被害に遭った方は何も悪くありません。あなたやあなたの周りの誰かが被害に遭われたときは、寄り添いの木徳島西部に相談してください。性暴力被害者支援センター寄り添いの木徳島西部、電話0883525111。 13ページ、県下一斉聴衆強化月間のお知らせ。11月と12月は県下一斉聴衆強化月間です。徳島県と県内全市町村が連携して善意の聴衆の強化に取り組みます。東三好町では納め忘れや事情がある場合を考慮し、文書による催告を行っております。それでもなお納付や連絡などがない場合、差し押さえなどの処分を実施しております。こういった取り組みにより滞納の繰り越し額について減少を続けております。税金の未納が積み重ならないように納期内の納付をお願いいたします。滞納の繰り越し額についてお知らせします。滞納繰り越し調停額、平成24年度2億1786万8170円、滞納繰り越し収入額4705万3378円、平成27年度繰り越し調停額1億3039万2775円、繰り越し収入額5075万2369円、平成28年度繰り越し調停額98825073円、繰り越し収入額3600万6828円。なお差し押さえ件数は平成24年度は26件、平成27年度は64件、平成28年度は54件でした。14ページ、徳島県と県内全市町村からのお知らせ。平成31年度から原則すべての事業主の皆様に従業員の個人住民税を特別徴収していただきます。徳島県と県内全市町村は個人住民税の特別徴収の徹底のため、徳島県統一基準に該当する場合を除き、事業主の皆様に従業員の個人住民税の特別徴収を実施していただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。個人住民税の特別徴収とは、事業主、給与支払い者が従業員、納税義務者に代わり毎月従業員に支払う給与から個人住民税、市町村民税と県民税を徴収、給与天引きし納入していただく制度です。地方税法第321条の4および各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主は所得税と同様、個人住民税の特別徴収義務があります。原則すべての従業員の方が対象となりますので、これまで一部の従業員の方のみ特別徴収をしていた事業所についても、すべての従業員の方が対象となります。当面普通徴収を認める場合、徳島県統一基準、原則すべての従業員の方が特別徴収の対象となりますが、次の基準 A から E のいずれかに該当する場合は、当面給与支払い報告書の提出時に普通徴収該当理由書を合わせて市町村へ提出することにより、例外的に普通徴収、従業員が市町村から送付される納付書で納付する方法が認められます。 A 受給者総人員数が2人以下、他の市町村分も含め、次の B から E に該当するものを除いた全受給者数が2人以下、 B 他の事業所で特別徴収されている方、 C 給与が少額で特別徴収税額の引き去りができない方、前年の年間給与支払額が93万円以下。 D、給与の支払いが不定期な方。 E、退職または退職予定5月末日までの方。なお、徳島県統一基準は、特別徴収が実施できていない事業主に対して、段階的に特別徴収への完全移行をお願いするために設けた基準であるため、従来から特別徴収を完全実施している事業主に対して適用するものではありません。普通徴収該当理由書。普通徴収とする従業員がいる場合は、平成31年度、平成30年分の給与支払い報告書の提出時から、普通徴収該当理由書の提出が必要となります。普通徴収該当理由書の様式は、県または各市町村のホームページからダウンロードできます。なお、普通徴収該当理由書の様式は、平成30年度、平成29年分の給与支払い報告書の提出時においてもご利用いただけます。お問い合わせ先、徳島県市町村課、電話 088-621-2728、徳島県税務課、電話 088-621-2076、東みよし町税務課、電話 826304。
15ページ。東みよし町コミュニティスクールだより、地域とともにある学校づくりのために、東みよし町 CS 連携協議会第47号、平成29年11月、学園合同運営協議会を開催しました。コミュニティスクールでは、各校に学校運営協議会が設置されています。地域、校区の同じ基盤を持つ小・中学校の運営協議会を合同で開催することで、さらに学校と地域、行政のつながりを深め、学校運営や支援活動の充実を図ることができます。三鴨学園、三好学園でそれぞれに学園合同運営協議会を開催しました。この取り組みは昨年度から進めていますが、今回はそれぞれの重点テーマを設けて熟議を行いました。三鴨学園9月29日、三鴨学園の重点テーマは、子ども支援、家庭支援、家庭教育力の低下や不登校、またゲームやスマホなどの長時間使用や深夜の子どもの外出など多くの課題が挙げられました。学校、家庭、地域、行政とそれぞれの立場でできることや必要なことなどたくさんのアイデアが出されました。引き続き連携しながら子どもたちの幸せのためにできる支援を行っていくことを確認しました。三好学園10月11日、三好学園では地域防災について協議しました。それぞれの地域の状況や防災について考える会や組織ができ始めていること、また学校が地域の防災拠点であるということを改めて確認しました。三好中学では3年間をかけて防災学習プログラムの作成が進んでいます。人と人とのつながりが何より大切であり、防災リーダーやコーディネーターの育成も必要であるなどの話がありました。お問い合わせ先、東三好町 CS 連携協議会事務局三好中学赤松、電話792159。16ページ、17ページ、町の話題。9月1日、水道設備協会の皆さんが清掃ボランティアをしてくれました。町内の水道業者、11社で構成する水道設備協会、藤原会長の皆さんが、 町の水道施設5カ所の草刈りと清掃作業を行ってくれました。残暑の中あふれる汗を拭いながら敷地内の草刈りや堆積した土砂の撤去作業に励んでいただきました。安全でおいしい水を絶やすことなく各ご家庭にお届けするために水道設備協会の皆様には年間を通して昼夜を問わずご協力をいただいています。ボランティア作業ありがとうございました。10月9日100歳おめでとうございます。古川西の佐藤千鶴子さんが満100歳のお誕生日を迎えられました。佐藤さんは1917年生まれ、美馬町出身で20歳頃に結婚し、土木作業員だった夫を支えながら2男2女を育てました。5年前に入所した東三好町の特別養護老人ホームではラジオ体操を日課としています。何でもよく食べて感謝の気持ちを忘れないことが長生きの秘訣だと語ってくれました。佐藤さんの今後ますますのご長寿とお幸せをお祈りします。今回佐藤さんを加え町内の100歳以上の方は9人になりました。7月2日、8月19日、第33回全国小学生陸上交流大会に4人の選手が出場しました。本木亮介君、寺田はじめ君、高木明人君、為幸りりかさん、全員加茂小学校6年生です。東三好 TF に所属する4選手が第33回全国小学生陸上競技交流大会徳島県予選に出場し素晴らしい成績を収め全国大会への出場権を獲得しました。全国大会は神奈川県横浜市の日産スタジアムで行われました。本木君は徳島県予選で男子走り幅跳びに出場し4メートル95という好成績で優勝しました。全国大会では5メートル17と持ち前の勝負強さで記録を伸ばし全国第3位という輝かしい成績を収めました。寺田君は徳島県予選で男子ジャベリックボール投げに出場し51メートル54という大会新記録を打ち出し優勝しました。全国大会では45メートル74と飛距離を伸ばすことができず47位中33位という結果でした。高木君は徳島県予選で男子80メートルハードル走に出場し14秒32という記録で第2位を勝ち取りました。全国大会では14秒85と緊張もあったのかタイムが伸びず予選通過はなりませんでした。為幸さんは徳島県予選で女子80メートルハードル走に出場し14秒16という成績で優勝を飾りました。全国大会では14秒45とタイムを伸ばすことができず予選通過をすることはできませんでした。全国大会という大舞台を経験した本木君、寺田君、高木君、為幸さんの今後ますますの活躍を期待するとともに町民の皆様の4人への温かい応援を引き続きよろしくお願いいたします。4人の選手が競技している写真が掲載されています。
18ページ19ページインフォメーション。町立図書館より11月12月の休館日、定休日、毎週月曜日、火曜日、祝日。館内整理日11月30日木曜日。
12月28日木曜日、蔵書点検日12月7日木曜日、12月8日金曜日、平成30年1月より定休日が毎週火曜日、木曜日、祝日に変わります。新着図書の紹介、一部、一般図書、科学探偵ミスター・キュリー6、著者北義久、取ると出す、著者畑中恵、アックス、著者伊坂幸太郎、絵本お月見バス、作絵藤本智彦、エルマーとクジラ、文絵デビッド・マッキー、役北村聡、児童本四人のおばあちゃん、作ダイアナ・ウィン・ジョーンズ、一般書人間力を高める読書法、著者武田哲也、読書振興講演会、12月2日土曜日、受付13時30分から、講演会14時から15時30分、講師三木鈴江、場所東三好町役場三鴨庁舎2階ホール、お問い合わせ障害学習課、電話793217、子どもお話し会、今後の予定、11月12月の子どもお話し会、11月11日土曜日、11月25日土曜日、12月16日土曜日、時間10時30分から11時10分、場所東三好町立図書館、子ども夢基金独立行政法人国立青少年教育振興機構女性活動、東三好町読書振興協議会主催、お問い合わせ東三好町立図書館、電話821150、つくしんぼより三鴨保育所子育て支援センター。今後の予定、11月16日木曜日、30日木曜日、12月7日木曜日、14日木曜日、すべて園庭開放、参加料は無料です。時間9時30分から11時、場所三鴨保育所、水筒、湯茶をご持参ください。一時預かりを実施しています。月曜から金曜日まで、1歳児から。育児相談を実施しています。月曜から金曜日まで、10時から15時。お問い合わせ、東三好町立三鴨保育所、電話82-2145、相談、東三好町合同相談、毎月第1、第3金曜日と第2、第4木曜日に合同相談を行います。どちらの会場でもご利用できますので、お気軽にご相談ください。三鴨会場、日時12月1日金曜日、13時から15時、内容、心配事、行政、小児軍人。日時12月15日金曜日、13時から15時、内容、心配事、人権、身体障害者。場所、東三好町社会福祉協議会会議室。三好会場、日時12月14日木曜日、10時から12時、内容、心配事、 人権。日時12月28日木曜日10時から12時。内容心配事行政。場所東三好町ふれあい健康館。お問い合わせ東三好町社会福祉協議会電話826309。三好広域連合法律相談。毎月第1、第3金曜日、祝日は除いて、法律相談を行います。相談は完全予約制ですので、事前に予約してください。日時、11月17日金曜日、12月1日金曜日、13時から16時、場所、三好広域連合、お問い合わせ、三好広域連合事務局、電話725121。寄付、東三好町社会福祉協議会に対して、池田法人会様よりご寄付がありました。誠にありがとうございました。お知らせ、標準営業約款制度、S マークをご存知ですか？標準営業約款制度は、法律で定められた消費者、利用者擁護に資するための制度です。厚生労働大臣認可の約款に従って、営業することを登録した、理容店、美容店、クリーニング店、麺類飲食店、一般飲食店では、店頭に S マークを掲げています。登録店は安心、安全、衛生を約束する信頼できるお店です。お問い合わせ、徳島県生活衛生営業指導センター、電話088-623-7400。親子防災セミナー&米粉クッキング参加者募集。近い将来発生が予想される南海トラフ巨大地震や自然災害に備え防災セミナーを行います。防災リュックや非常食を作りながら正しい防災知識を身につけましょう。また米粉を使ったパンケーキ作りに親子で挑戦しましょう。日時12月9日土曜日10時から15時。内容防災セミナーパンケーキ作り。場所昭和コミュニティセンター、徳島市中昭和町3丁目81番地。対象一人親家庭の親と子、子供5歳以上小学生以下8組。応募者多数の場合は抽選。参加費、子ども300円、大人500円。なお、昼食は非常食となります。締め切り、11月20日月曜日。お問い合わせ、徳島県母子家父福祉連合会。電話088-654-7418。ファックス088-654-7414。なお、広報10月号4ページの基金残額の、残額じゃない。20ページ、ふるさと納税に寄付をいただきました。平野陽子様、東京都在住。谷藤隆様、京都府在住。山義行様、兵庫県在住。ふるさとのために寄付をいただきましたので報告いたします。誠にありがとうございました。いただいた寄付金は東三好町のより良いまちづくりのため有効に使わせていただきます。今後ともよろしくお願いいたします。お問い合わせ先、 東三好町総務課、電話 826303。 人の流れ、継承は略します。ご結婚おめでとう。三鴨地区、赤池周平、鴨、赤井睦美、岡山市。こんにちは赤ちゃん。父、母、赤ちゃんの順にお伝えします。三鴨地区、細川純一、愛香、次男、俊介ちゃん、西小、川野正幸、ゆかり、次男、あきとちゃん、東新町、久米よしき、とも子、長男、ひろとちゃん、西小、川原信也、美穂、長女、あんちゃん、遺跡、福田優、リオナ、次男、リツちゃん、カモ、三好地区、藤田正樹、ミキ、次女、ゆいちゃん、ヒルマ、瀬戸隼人、ゆか、次女、ゆずきちゃん、ヒルマ、辰川たけし、ゆきみ、次女、まほのちゃん、下中屋。お悔やみ申し上げます。三鴨地区、牧山亀の様、91歳、北村西、富山松子様、91歳、安弘、小泉静子様、93歳、原西、朝庄司様、55歳、山根中、高井義盛様、90歳、西町、堤島江様、95歳、新町西、垂水浩太様、44歳、北村東、平尾仁様、58歳、古川中、川原恵子様、71歳、遺跡、石井富子様、86歳、西町、三好地区、佐々木茂雄様、87歳、新町、島田武雄様、95歳、雪安、横関昭文様、33歳、西原、末内静江様、87歳、岸下、真鍋栄様、85歳、東原。住民登録者で平成29年9月11日から平成29年10月10日までに住民課、三鴨庁舎、三好庁舎で受け付けたものを掲載しました。お問い合わせ先、東三好町住民課、電話 826360。
21ページ、文化協会だより、東三好川柳会、お題、紙。のし袋、心のこもる筆の跡。のし袋、心のこもる筆の跡。手塚時子。墨たっぷり、筆が震える命名詞。墨たっぷり、筆が震える命名詞。曽我部彩子。ゲームより情緒が育つ紙芝居。ゲームより情緒が育つ紙芝居。中川いとこ。万馬券、紙幣をつかむ夢を見た。万馬券、紙幣をつかむ夢を見た。岩野恵美子。一枚の赤紙センチ借り出され。 一枚の赤紙センチ借り出され、佐川福子。お題やっと。やっと来た大臣の椅子重すぎる。やっと来た大臣の椅子重すぎる。赤池文夫。ダイエットやっと届いた平均値。ダイエットやっと届いた平均値。吉田悦子。迷いながらもやっとあなたにたどり着く。迷いながらもやっとあなたにたどり着く。紀藤恵子。宝くじやっと当たった2000円。宝くじやっと当たった2000円。近藤義和。お題気取る。お出かけに気取った帽子若返る。お出かけに気取った帽子若返る。谷達子。気取る母会う人皆にねえ言葉。気取る母会う人皆にねえ言葉。中川和夫。あるがまま気取りのなさに人が寄る。あるがまま気取りのなさに人が寄る。植田千恵子。気取っても年が邪魔して見栄えせず。気取っても年が邪魔して見栄えせず。遠藤千代美。東三好町俳句会。日和田吹き屋根の動線秋厚し。日和田吹き屋根の動線秋厚し。京都御所にて。東原放水。敬老会手拍子だけの我の芸。敬老会手拍子だけの我の芸。山田貴美子。奉仕ゼミ土佐の天守に泣きと読む。奉仕ゼミ土佐の天守に泣きと読む。横関和夫。雨上がり残りが多し宮掃除。雨上がり残りが多し宮掃除。横関春子。常よりも多く米とぐ防災日。常よりも多く米とぐ防災日。米本智恵。一軸や含めば思うふるさとよ。一軸や含めば思うふるさとよ。米本美智子。夜涼し西の空にはいわし雲。夜涼し西の空にはいわし雲。荒秀俊。若宮の真珠先端風に折れ。若宮の真珠先端風に折れ。尾関宏。秋深し笑い絶えない車中かな。秋深し笑い絶えない車中かな。北則政。男らのあぜの高声落とし水。男らのあぜの高声落とし水。佐藤節子。朝風にゆっくり揺れる稲の原。朝風にゆっくり揺れる稲の原。田岡雅子。南京を抱え振り向く小猿かな。南京を抱え振り向く小猿かな。石堂よし子。京都御所友と巡ればもみじ風。京都御所友と巡ればもみじ風。新田雅子。二日のみ渡れる橋や夏祭り。二日のみ渡れる橋や夏祭り。藤川清。波音に目覚む民宿寮新た。波音に目覚む民宿寮新た。田岡美智子。茶い玉を二つ含みてそう踊り。茶い玉を二つ含みてそう踊り。高木綾子。磨き込むガラスの向こう開き始め。磨き込むガラスの向こう開き始め。成田秀子。22ページ裏表紙です。今月の納税。11月は固定資産税第4期と 国民健康保険税第5期の納付月です。納め忘れのないようご注意ください。納期限・口座振替日はともに11月30日木曜日です。お問い合わせ東みよし町税務課電話826304。町民ギャラリー、今月は生け花の紹介です。あしろ長寿会、生け花教室に入部させていただき頑張っています。講師は地元の池本信子先生、佐賀五流の師匠です。お優しい中にも一本凛とした筋の通った素晴らしい先生です。部員は10名、皆さん花のように清らかで優しく美しい方ばかり。タッカは勝子室長の真心こもったお計らいで和気あいあいの教室です。出費は当日の花代1000円のみ。生けたお花は持ち帰り。次回まで1ヶ月、私は玄関に行け、来客にも見ていただいて楽しんでいます。ご入部待っています。あしろ長寿会、生け花教室部員、横関よし子90歳。広報に掲載されています広告についてお知らせします。有限会社県政企画、東みよし町昼間、県政セレモニーホール、東みよし町あしろ、電話792020、ふれあいの会入会受付中、入会金は入会時のみ1万円です。会員様ご優待特典多数ございます。詳しい内容はお問い合わせください。三幸薬局半田店、電話0883688350。半田病院の前に三幸薬局オープン。処方箋、食事相談、ハーブティー、健康相談、50代60代の女性にもおすすめ。代謝が落ちて痩せにくくなった方に三幸薬局半田店のダイエット。有限会社環境創生、セイブ・ジ・アース、電話0907751-9658。水を守り環境保全に貢献するコンサルタント、お気軽にご相談ください。東みよしマスターズ陸上チーム、生涯スポーツ、生涯陸上選手、一緒に参加してみませんか。電話825901藤枝まで。アウトフィットパソコン教室美濃校、電話774858。池田校、電話723102。私たちは同じことを100回聞かれても笑顔でお答えします。ゴーゴーカップネスクラブ、電話774355。2つとも無料見学大歓迎、お友達とお気軽にどうぞ。株式会社たるみ、電話823149。出ない、漏れた、詰まった、水のトラブルは当店にお電話ください。ガスコンロや給湯器、プロパンガスも当店にお任せください。三鴨田中病院、電話823700。インフルエンザ予防接種を実施しています。受付時間、毎週月曜日から土曜日、祝日は除きます。小学1年生から12歳までは9時から15時まで、13歳以上は9時から17時までです。株式会社豊富、 電話フリーコールで0120-104-154、昭和57年から昭和59年製の豊臣石油ファンヒーターを探しています。この期間に製造された製品には現在取り付けが義務化されている安全装置が装備されていません。誤った使用方法により事故が起こる可能性があるため、1986年昭和61年より自主交換を行っています。 OAS 大西自動車、電話720001。今年もやります。タイヤ祭り、今がチャンス。12月1日2日3日、うどん無料食べ放題です。今月のパラピリルームは植物の種のお話です。最近静岡大学農学部教授稲垣博秀氏の著書、種たちのすごい戦略、スイカの種はなぜ散らばっているのかという本を少しずつ読み始めました。表題のスイカの種はなぜ散らばっているのかというのも気になるところですが、今日は今が旬の柿についてこの本から抜粋してお伝えしたいと思います。柿、柿の種という人気のお菓子がある。ひまわりの種やかぼちゃの種のようにお菓子として食べられる種子もあるが、柿の種は実際には種子ではなく米から作られる。つまりはもち米から作るあられやうるち米から作るせんべいと同じである。もともと小判型の金型であられを作っていたが、その金型をうっかり踏みつぶしてしまった。その歪んだ小判型が柿の種に似ているとされて、柿の種というお菓子ができるようになったのである。ところで柿には甘柿と渋柿とがある。植物の果実は鳥や哺乳動物に食べられて種子を運ばせる。果実と一緒に飲み込まれた種子は腸を通ってやがて糞と一緒に排出される。こうして動けない植物は種子を遠くへ散布するのである。柿も鳥に目立たせるために果実が鮮やかに熟す。それなのにどうして食べられるのを拒むかのような渋柿があるのだろう。実は渋柿も熟すと甘くなる。果実は鳥に食べさせて種子を散布させるためのものだから、種子が熟す前に果実が食べられては誠に都合が悪い。そのため種子の成熟に合わせて甘みを増していく。ただし甘みが少ないだけでは食べられてしまう。そのため種子が熟さないうちは苦味物質を含んで食べられるのを防いでいるのである。苦味物質のタンニンも柿が熟すと水に溶けない形に変わり、食べても苦くなくなる。鳥たちは美味しそうに熟した柿の実をつつくのである。人間はそれでは食べにくいので、果実の形の崩れないうちに収穫する。しかし柿にとってはまだ熟していないから渋みがあるのである。甘柿はもともと渋柿の突然変異によって生まれた種類である。甘柿は特殊な突然変異の個体なので、そこから取れた種子をまいたとしても特殊な甘柿の形質が次世代に遺伝する確率は低い。甘柿の種子をまいて育てたとしても渋柿になってしまう可能性が高いのだ。そのため一般に甘柿は種子ではなく接ぎ木や挿し木などの栄養繁殖で増やす。こうして増やされた苗木は元の木のクローンだから 優良な甘柿の形質が失われないのである。今月の担当は筆本、中川いとこ、真鍋、小澄、金丸、中川美穂、あらでした。休日夜間医療当番、11月15日水曜日北条病院池田、16日木曜日三鴨田中病院、17日金曜日山城診療所山城、18日土曜日島内整形外科病院三鴨、19日日曜日北条病院池田、20日月曜日阿竹循環器内科池田、21日火曜日三木医院美濃、22日水曜日美濃田中病院、23日木曜日島内整形外科病院三鴨、24日金曜日村山内科池田、25日土曜日三鴨田中病院、26日日曜日美濃田中病院、27日月曜日松浦医院三鴨、28日火曜日北条病院池田、29日水曜日島内整形外科病院三鴨、30日木曜日三鴨田中病院、12月1日金曜日郷外科内科池田、2日土曜日北条病院池田、3日日曜日三鴨田中病院、4日月曜日内田医院池田、5日火曜日三三医院三鴨、6日水曜日北条病院池田、7日木曜日三鴨田中病院、8日金曜日田岡医院池田、9日土曜日美濃田中病院、10日日曜日北条病院池田、11日月曜日山城診療所山城、12日火曜日岸野医院美濃、13日水曜日美濃田中病院、14日木曜日三鴨田中病院。夜間当番は午後5時から当日午後11時まで、休日当番は午前9時から当日午後11時まで。午後11時以降は次の医療機関、三好病院、電話 721131、 美濃病院、電話 772323、 美濃田中病院、電話772300、三鴨田中病院、電話823700のいずれかで受診してください。変更するときがありますのであらかじめご確認ください。なお休日夜間の病気に対してはできる限り当番医をご利用ください。お問い合わせ先、消防本部、電話765118、東消防署、電話792195、徳島県西部地区小児救急医療体制、剣町立半田病院、電話0883643145、月曜、金曜、土曜、日曜、小児科医が対応します。徳島県立三好病院、電話721131。火曜と水曜は時間帯により当直医が対応する場合があります。受診する前に病院へお問い合わせください。木曜日は小児科医が対応します。なお、日曜日は9時から翌日9時まで、それ以外は18時から翌日9時まで。剣町立半田病院の時間外選定療養費については、 事前に電話でお問い合わせください。